ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの宮城文子です。さて、今回のコメンテーターさんは、はい、近藤さん。
こんにちは、皆さんこんにちは。京都の美容センターから参りました近藤です。
はい、近藤さん、今回は一人ですね。
はい、そうなんです。よろしくお願いします。
前回お嬢さんと違うたまに近藤さん増えるんですよ ね、 ね、まあ、秋といえば何の季節ですか、近藤さん。
そうですね、まあ、文化の秋と言いたいところですけど、はい、食欲の秋ですよね。
やっぱりそうですよね。そうそう、美味しいもの食べないと元気出ないんですよ、はい、でまた美味しいものもね、やっぱり体にいいもの美味しいんです。
なるほど、
うん、体に悪いものはたまに食べると美味しいんですけど毎日食べると絶対よろしくない。そうですね、そうそう、ね、それがね、ちょっと近くで食べれるぞってなったら走っていきたいなと思うんですけど、うん、まあ、それプラスいろんなことをされてる方をね、今回はゲストにお招きしていますので、はい、ご紹介していきます。ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。今回のゲストはトライムプロジェクトから小川清美さん、飛川和恵さん、そして小川春夫さんのお三方をお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
今日はどちらからお越しくださいましたか。
京都は伏見区の淀の方から参りました、
はい、そんなに遠くないですもんね。ね、さて、私とちょっとご縁をいただいたのは小川さんなんですね。
はい、
春尾さん、
ありがとうございます。
ものすごい不思議なご縁がありました。
そうですね、
そうなんですよ、うん、どれぐらい前でしたっけ、あれね、
まだ2ヶ月ぐらい前です
かね。そうですよね、
本当に以前からお会いしてたような感じ。
そうなんです、はい、
前世でお会いしてたかもから
かもしれませんよ。
本当にね、ね、
いや、はい、でも思うんですけど、ご縁が整うタイミングってあるので、はい、
そうですね、本当に驚いてますね。
多分だって3年前に皆さんとお目にかかってもないですもんね。
お会いしてないと思うんですね。
そうなんですよね、やっぱり今だからっていうのがあると思うんですよ、まあ、うん、はい、ね、そのあたりもとてもとても不思議な巡り合わせなんですけど、はい、まあ、人つないでくれる SNS でちょっと出会いまして、活動を見せていただいたら、もう近藤さんすごい素晴らしかったんです、
うん、なるほど、
ね、そうなんですよ、まあ、トライムさんというお店をされてるんですけど、ええ、うん、まあ、お店だけではなくていろんなことをされてるので、ちょっとその辺聞いてみようかなと、はい、まずは清美さん、
はい、
何がきっかけで、
はい、トライムは今はランチとシフォンケーキのお店をやってますけど、
はい、
もう十何年ほど前は私は看護婦と看護師と心理カウンセラーっていうスクールカウンセラーやってたんですけど、
はいはいはい、
その時のある小児がんのこと、はい、子どもさんと出会ったことから、もう一つ の、 その子どもたちの夢っていうか、病気をしている子たちはそれだけでも大変なんだけど、その子たちも僕たちにも夢があるんだっていうことを言った子がいるんですね、
はい、
で私もその頃メイクアウィッシュっていう団体があって、はい、それには参加はしてたんですけど、
うんうん、
もう本当に子どもたちの見えないような小さな夢、うん、そのちょっとした話の中から見える、
はい、
その夢っていうのか、その子らの願いっていうのか、うん、ある一人の子は自分は4人兄弟なんだって、
はい、
だからいつもいちごの1パックでもいちごを大好きなんだけど、みんなと分けたらちょっとしか食べられへんね、うん、だから僕はな、あのいちごの1パックを1人で食べたいんだって言って、
うん、
それだったらこの子の夢叶えられると思って、
はい、
だから私たち普段なんとなく、うんうん、ああしてこうしたいって言ってるのも、はい、ひょっとしたら自分の思ってる夢かもわからないみたいな こうちょっと見直し方っていうのも書いた時に、はい、うんうん、でその子の店の笑顔ってこう本当にいちご一パックをママが一粒ちょうだいって言ってもあげないって、うん、これは自分だけで食べるって言って、うん、もちろん1日で食べれなくて3日4日かかって食べたりとかね、うん、なんかすごくそういうことが本当にその子がすごく喜んでるのを見てるとやっぱりみんな、ま、周りの人たちも喜んでる、うんうんうん、で一人の本当に一人の子は本当にカブトムシのね、はい、でっかいあの大クワガタっていうのが本当にもう図鑑で見てて、はい、それを切り取って、うんうんうん、こんだけあるんやでって言って見せてくれるんだけど、はい、実際は見たことない、うんうんうん、でちょうど流行りの頃で十何年前だったのでもうどこにいるんだろうって探して探してたらね、うんうんうん、大丸の屋上 の、はい、あのペット売り場のところにいたんです。
はい、はい、
でもその時見たらね11万だったんですね、
う
ん、
あしますよね。
あこれは買えないこれは で、うんうんうん、できないと思ってたら、うんうん、ちょうどその頃私京都大学の学生たちともちょっとつながってたのでそしたらある子がそのカブトムシのブリーダーの人を知ってるって言うんでそのおじさまに言ってくれたら、はい、あのいいよって言ってくれてすぐ貸してくれると思ったら、はい、私らに預けることはできない心配でだから自分が京都に行った時に持ってってあげるよって言って来てくださってでちょうど本当にその子に見せたら、はい、もう本当に今までしんどいしんどいって言ってた子が、うんうんうん、もうそれを見てもう本当に飛び上がるぐらい、あなたこんなに元気だったのっていうように起き上がってみて、で見せるだけって言ってたのに、そのおじさんがその子にあげるよって言って、私なんかそれを見た時にあの子も喜んだんだけど、うんうんうん、おじさんの命も喜んでるんちゃうかなって思ったし、その時一緒に思ったのが、うんうん、いやおじさんだけじゃなくて私の命も喜んでる、うん、でその頃に関わった人たちも、はい、その人たちの命も喜んでるんじゃないかなっていうのが、うんうんうん、この活動を始めた、はい、最初の本当にきっかけだったの。で本当にもうちょっとずつだったんですけど、はい、あのナースとか看護師さんとか市長さんから連絡いただいて、親御さんとドクターと本人との話をして、そしてちょっと叶えてあげようって。でも私の場合はそのもう余命宣告を受けた子どもたちに限定してたんですね。やっぱりもう時間がない子たち、やっぱり治るかもわからないって、治るって分かった子はこれからもいっぱい時間があるから、そこからまた親御さんなり自分なりみんなでその子の夢を育てたり叶える方向に持っていけばいいけど、もう限られてる子は今しかないっていうようなことで、もう私ができる範囲でしかできないんだけど、先生とか他の看護婦さんたちと協力してちょっとずつやってきたことが、本当にいろんな人のを巻き込んでちょっとずつスクールをやってきたんですね。
すごいですね。で
そういうことをちょっと支援してくれたり、もう本当に自分ももう絶対いつかボランティアをちゃんとやりたいって言ってたパートナーの飛び川さんがあのちょっと声かけてくれて、はいはい、ちゃんと自分たちで体制を整えてちゃんとやらないっていうことかな、お店の方にあの始まっていったんですね。
あの今ね、命喜ぶっていう ね言葉がちょっと新鮮だなと思ったんですけど、それはどんな感覚なんですか？
そうですね、私そのやっぱり命とかその心優しいとか誰かが喜ぶとかっていうのもあったんですけど、みんな命ってあまりにもこう当たり前すぎて、こう小さく考えてるっていうかね、でもなんかちょっとしたことでもそのあんまり良くない行動をしたりとかした時も、その命がなんか泣いてるんじゃないかなってすごく思うようになったんですね。で人間って絶対一人でこう生まれてきますよね。でもその一人で生まれてくるんだけど、本当はもう3億4億っていうね、その精神のとお母様の卵子と、そこから受精卵として本当にすごいサバイバルの中でやっと一人で一等賞で自分たち生まれてきてるのに、その命っていうことをみんなちょっと忘れてるっていうか、その感覚っていうかね、それとその子どもたちと出会った中で本当に自分の命と自分の子心配よりもお母さんとか家族とかを心配している子どもたちを見ることによって、本当に命の 命っていうことをもう一つ別の角度からこう見ることができたと思うし、みんなにもそういうふうな捉え方っていうのを伝えていきたいなっていうのもちょっとありますね。
うん、その時は飛川さんは最初関わった時は何をされてたんですか？
私はあの、もともと経理マンだったんですね、はい、ですので全然あの畑違いというか、お店をやること自体が今までやったことがないことの、まあ、未知のトライという感じだったんですけど、あの小川さんのやってらっしゃるのを、はい、あの私なりにお手伝いできたらなと思いまして、はいはいはい、それでご一緒にやることを、まあ、決めたんですけど。
最初から知り合いでいらっしゃったんですか？
いや、そんなにね長くないんです、
は
い、
あ、そうなんですか、
はい、4年か5年ぐらいしかまだ経ってないんです。
そうなんですね、はい、あの強引に引き込まれた引力に引き込まれたご主人の春尾さんとは実はご縁があったんですよね。
同じ会社 で、テニスを誘ってたんですけど、はい、ずっと断られてて、もう誘わへんしねって言ったら、はい、日本だ一回行くって、で家内もテニスやってたんで、
はいはい、
で二人がね、うんうんうん、仲良しになった。
違う方でコンビ組んだわけですね。
そうですね。
それをずっとご主人としては見てらしてどうですか、お二人で始めますっていう話があったわけですよね。
家内はね、はい、普通バザーとかで手作りのケーキとか出してたんですけど、うんうんうん、すごく評判が良かったんですよね、で、まあ、我々作る側はいたんですけど、
はい、
土地と建物がないと、で豊川さんそれを持ってはるんですよね。
お、そうなんですね。
それをサクッとお店やろうって、はい、飛川さんが言っちゃったんですね。
そういう流れだったんですか、はい、あの熱意持った方いらしていや、あの売るものもあるけどもあるよここに箱と場所っていう、どんぞんっていう方がいらして、はい、それをこう後ろでがっつり見守ってるという、どうですか見守ってらっしゃってご主人として安心ですか、
ね、はい、あのね、二人はなんとかなるやろうってお店立ち上げたんですけど、はい、なんともならへんやろなんか手を打たなあかんやろと、もう全然血液型が違う感じで
タイプ的にも、はい、近藤さんどうなんでしょう、やっぱり男性の方がそういう時ってちょっと守りに入りますか？
どうでしょう ね、まあ、男性の方がかえって、あのいざとなった時にはあの慎重にというか臆病になるんじゃないですか。女性の方がかえって、ね、いやーって 言っちゃってる感じじゃないですかね、
すごいなんかあのいいお三方だなっていう感じ、ね、いいバランスのお三方だなっていう気がするんですが、
飛川さんは女性なんですけども、はいはい、中身は男ですね。
男前なんですね。
男前ですよ。
それも切符の意味も男前なん
です。言いますよ。
器が大きい。
あ、やっぱり、
ね。生きたお金を使わない。
あ、素晴らしい。
なるほど。
じゃあいろいろ苦労話も終わりかと思いますが、その辺もまだまだ後半お伺いしていきましょう。じゃあここで一曲音楽をお届けします。音色で旅路です。どうぞ。今回のゲストはトライムプロジェクトから小川清美さん、飛川和恵さん、そして小川春夫さん、お三方引き続きよろしくお願いします。
い
や大変そうな漕ぎ出されたわけですよ2年前に、はい、で2年経たれたわけですよ。でシフォンケーキを実は今日お持ちいただいてて、さっきいただいたんですけど優しいですよねお味が。であの弾力が今ちょっとギューって潰しちゃいますけど、話すと近藤さんすごいことが、
おお、まるで本当なんかスポンジみたいですね。
そうなんです、
元に戻っちゃいますね。
そうそうそう、ね、すごい優しいんですよね、お味もね体にいいってお味がしますし、もう人気になるの分かるなっていう気がします。これはあの体に優しい材料なんですねやっぱり、
そうですね、やっぱり添加物はやっぱりもう本当に使いたくないと思ってるので、はい、やっぱりあのベーキングパウダーとか、はい、もう 安定剤とかそういうのも一切使わないで、はい、本当に卵の、卵のメレンゲで立ち上げて、
メレンゲでこんなに弾力が、結構ベーキングパウダーアルミニウムだったり、ね、金属ですよね、よろしくないので、
でお砂糖ももうきび糖を使って、ね、はい、だからもう本当に卵と砂糖とっていう、
ここに愛情をたっぷり込めると、ね、最高のシフォンケーキが、あとランチもメニューがねかなりすごいです、充実ぶりが、
ね、先ほど見せていただいた
の
すごいですね、
すごいですよね、またまたちょっとお値段言ったら本当皆さん走ってくんじゃないかっていうぐらいですよなんですけど、こちらもやっぱりヘルシーなって歌ってらっしゃいますから、
そうですね、やっぱり一番こだわってるのは調味料なんですね、だからまずお塩とかはもう塩麹でみたいな、お砂糖も甘酒、甘麹を使ってみたいな、
その麹も仕込んでるんですか、
はい、まあ、お店でみんな作ってます、
すごいですね、
でお米も、はい、飛び川さんのところで採れた、はいはいはい、もう向かいの
向かいの畑が
取れたもので、
見ました見ました、トラクター姿
もう今稲刈りでね、まだ稲刈りができなくて、もう本当に雨がもう天気との、
そうですよね、
そうなんです、
確かに、なかなか稲刈りするゼネラルマネージャーいないですよ、そうなんですよ、稲わかるわ、脱穀するわ、
もう何でもやります、
そうですよね、
ちょっと30キロ持ちますので、ね、私は持てません、
すごい、いや、ラジオだからあれですけど、トリカーさんすごい華奢な方ですよ、
そうですよ、ね、そうですよ、本当に
自分の体重ぐらいじゃないかっていう感じしますよ、すごいですね、そんな心強い何でもしてくださるゼネラルマネージャーと、
本当にお米も美味しいので、はい、もうお米もご飯も、はい、本当に大盛りも大盛りでも OK ですし、おかわりも OK ということで、だからもうご飯と味噌汁はもう必ず、はい、味噌汁ももう必ず前の晩にお昆布をつけて、はいはい、毎朝お出汁でとって、で麹味噌を作って使ってそれをでお味噌汁を作ってます、
すごいですよお子様ランチから卵かけご飯にね、ローストビーフ丼とかローストビーフセットとかミックスセットとかいろいろありますから、もう行ってぜひね見て食べていただくのが一番早いと思うんですけど、これが行かれるといろいろまた楽しいことがあるんですよね、ものすごい大きな何かがあったりしますよね、お店の中にヤフーニュースに載りましたっていう、
そうなんですよ、
はい、これどなたのきっかけでなぜあるんですか、この
私の知り合いの方からのご紹介なんですけれども、はい、もともとそのプラレールをお持ちだった方が、はい、お店やってらっしゃったんですけど、はいはい、そのお店を閉められることになったんですね、それでちょっとどこかに、はい、展示するところをお探しになってまして、はい、それで私どものお店で、はい、プラレールを作らないかっていうことで、
そうなんですね、
それで私たちもっと小さなコンパクトなものをイメージしてたんですけど、出来上がったらすごい大きなプラレールで、一畳プラレールっていう畳一畳分のプラレールなんですけどね、でもう全体はジオラマとかもありますので、横幅7メーターあるんですね、で奥行きが2メーターで高さ大体2メーターぐらいあるんです、すごいです、すごい大きいのが、
ね、はい、
出来上がってるんですけど、
西日本最大級ですね、これがずっと展示されてるんですか、
そうです、
じゃあこれも見られるし、で第3日曜日にはライブもありますね、1時から3時30分まで、これはなんと入場無料、食事をしていただけばライブが見られますよと、ね、さっきの美味しいメニューもありますし、で5組出るんですね、すごいですよねこちらも今出てくださる方の順番待ちぐらいの勢いですね、
もともと4組だったんですけど、はい、出演者の方を機会を増やそうということで、はい、はい、5組に
5組になったんですね、はい、いやー、これ無料でいいんですか、うん、本当に、
はい、もう演奏者さんも、はい、トライムのお客様がすごい拍手と でアンコールアンコールというので、はい、もう演奏者さんも緊張されて本当に緊張感の中で演奏して、すっごく演奏が終わった後満足感が、はい、
やっぱり
すごいみたい
で、すごいですよね、はい、またこうねそうやって楽しめますし、はい、そしてその、ね、楽しんでいただいた分でサポートもされてますもんね、
はい、
うん、それ以外の活動もされてますし、はい、でこれからの季節ちょっとお知らせを先にというとおせち料理今、はい、予約を受付されてますよね、はい、12月15日まで、
はい、
これも無添加ですね、
はい、
うん、いいんでしょうかこんなお安い
もあの器を売ってるわけでなくて、はい、もう中身だけにしようということで真空パックで、
はいはい、ね、お一人の方でもこれ召し上がっていただけますし、はい、残ったらおかずにしてもめちゃめちゃ美味しそうですよ、はい、ね、さてこの、ね、こちらでいろいろ皆さんから、ね、喜んでいただいて、うん、お金いただいてというのはそれはどういう形で還元されていくんですか。
プライム、あのトライムの方の、はい、子どもたちの活動にってことで、
はいはい、
であの小児がんの子どもたち の、
あ、はい、
あのサポート団体があるので、はい、そちらと一緒に提携して今はまだちょっと私が直接、はい、あの子どもたちとっていうのは今はちょっとできてないので、
はい、
そういう形を取らせていただいてるんですね。でももうできたらゆくゆくは、
はい、
あのもっとあの以前のように子どもたちと直接会ってとかお母様たちから依頼があったら、うん、そっちの方にとかっていう感じで、はい、ぜひやりたいというふうには思ってます、
は
い、
今後はそちらにどんどんと、はい、トミカさんもそうですね、
そうですね、活動させていただきたいと思います、うん、
は
い、
まだ今はお店の方が大変ですか、
うん、そうですね、まだまだ、うん、なかなかこうそちらの方まではまだちょっと行けてないのでもう少しちょっとお店頑張って、はい、ちゃんともうしっかりボランティアのできるように頑張っていきたいと思ってます、
はい、たくさんの方にね助けていただいてここまで来たので、
はい、はい、あでもまだまだね手伝いたいよとか助けたいよっていう方はそれはウェルカムですよね、
はい、もうぜひよろしくお願いいたします、ね、
ご近所の方でちょっと手伝いたいなという方も、はいはい、ちなみに、オープンされているのは何時から何時までですか。
10時から、はい、5時までなん
です。5時までですね、はい、でランチはその間
11時半からランチを、はいはい、提供してます。
わかりました、はい、あとお茶でねシフォンケーキを、はい、いろんなバリエーションもありますし、うん、でプラレールも楽しめますし第3日曜はライブもありますし、で場所が最寄り駅が
京阪の淀駅になります。淀
駅ですよね、
はい、
車だとまあ近いかなとは思いますが、はい、電車でも別に行けない距離ではないですね。
ですね、
うん、ちょっと徒歩では、うん、はい、駅から淀駅から出したら15分から18分ぐらいかかりますので、
はいはい、でも2キロないぐらい
ですね。そうですね、
はい、うん、あでしたら全然、はい、あのまだちょうど涼しくなってきますから、炎天下と真冬でない限りあのお散歩も楽しいかもしれません。あのあれですね、田んぼが見えてきたそろそろ飛び川さんの田んぼだわ今後じゃあそういう形でしていかれるということなんですけど、小川さんは今後も見守っていかれるんですか、あのご主人春夫さん。
はい、もう軌道に乗るとね、
はい、
あのアッシー君の役をやらないと、
はい、
はい、いろいろやっぱりねあの子供たちの笑顔を見ていきたいですし、うん、
いいですよね、はい、あのチラシとかは春夫さんが、
はい、あの人件費が無料なので私が作ると、
はい
はい、費用がかからないんで。
広告担当ですか、
はい、
ですね、見事なあれですよ、うん、チラシとか、ね、
本当に今までやってきたことがね無駄なことが一つもないいうのはこういうことを言うんかなということで、あの、はい、私のできるとこは全てやりたいな、
はい、
素晴らしい、はい、今後 の、 あの情報をフォローしたいなとかお手伝いしたいなっていう方はどこで調べたらいいでしょう。
あのホームページ、
はい、
あのカタカナのトライムで検索していただいたら、
はい、
あのすぐ上位に出てきますし、
はい、
あの Facebook のカタカナのトライムでも結構です、
はい、ページありますよね、はい、今ちょうどおせち料理をしてらしたと思って、
はい、
あの結構まめに発信もされてますもんね。
はい、もう1日に 数十件、
ね、されてますよね。そうなんです。ライブのインフォとかもね、ものすごく楽しみなので、はい、ぜひぜひトライムでご覧になってください、
ね、演奏の、ね、余韻が残っててね、はい、それを楽しんでやってるので、本当演奏者さんの笑顔も本当に忘れられなくてい
いですよね、はい、今後もじゃあますますね、今メディアにも引っ張りだこで今回もご縁があって出ていただきましたけど、は
い、本当にもご縁をいただいてありがとうございます。
いえいえ、まだまだね、あの活躍もこれからサポートさせていただけたらなと思います、はい、お三方今日は本当に慌ただしかったですが、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。